幻灯辻馬車上山田風太郎作。車の音が消えるとき。1。今日より怪談のお話を申し上げまするが、怪談話と申すは近来大きに廃りまして、あまり寄せでいたすものもございません。と申すのは、世に幽霊というものはない、全く神経病だということになりましたから、怪談は開花先生方はお嫌いなさることでございます。橘屋円太郎は目をつぶって一席やっていた。それゆえに久しく廃っておりましたが、今日になってみると、かえって古めかしい方がまた耳新しいようにも思われます。どうもうまくねえな。師匠のように、ああ、しとしととはゆかねえ。大福みたいな首を振って目を開けた。見えるものは、ただ馬車と人力車ばかりだ。ここは寄席ではなかった。小石川にある福島県で三島道常の屋敷の門内であった。明治15年早春の午後である。主人の三島が今度山形県令から福島県令も兼ねることになったというので、それまで単身赴任していたのだが、それについて内務省と連絡のため、ちょっと東京に帰ってきた。それを機会に知人を招いて、自邸で大宴会をやるというので、余興の一つとして三遊亭圓朝が呼ばれ、弟子の圓太郎はお供としてついてきたのである。宴会は午後から夕方にかけてあるらしい。客は主人と同郷の薩摩系の大官が多いようだ。それが大抵乗ってきた自家用の馬車や車を待たせることにしたので、そう狭くない門内もびっしりとそれに塞がれたのみか、往来の両側や近くの空き地も埋め尽くしている。三島道常がただの県令ではないことを示す何よりの証であった。三時ごろ、御車、馬蹄や車夫にも酒やお茶が出るというので、その連中の大半は台所の方へ行った。その後、円太郎は一台の車のけこみに腰を下ろして、小声で一人で一席弁じている。その昔、幽霊というものがあると私どもは存じておりましたから、何か不意に怪しいものを見ると、おお、怖い。あれは幽霊じゃないかと驚きましたが、ただいまではこの世に幽霊はないものと諦めましたから、とんと怖いことはございません。何でも怖いものはみんな神経病におっつけてしまいます。圓朝得意の神経重ねが縁の枕だ。もっとも今日はお祝いの席らしいから、師匠はこんなものをやってはいないだろう。塩原たすけか英国孔子殿でもやっているのだろう。圓太郎は珍しく大真面目であった。それには訳がある。去年の夏ごろから彼は講座に真鍮のラッパを持って上がった。そして話やドドイツの合いの手に何かといえばそれをポッポーポッポーと吹いた。あまりバカバカしいのでそれが受けた。完全に寄席の人気をさらい、それを聞いて笑うために客が押しかけるようになった。そのラッパは町の乗り合い馬車の吹くラッパと同じものであったので、逆に乗り合い馬車のことを この頃は円太郎馬車と呼ぶほどになった。無論彼は有頂天になり、だいぶ天狗になっていたのだが、それを昨晩師匠から大小言を食ったのだ。話家が話以外の芸で受けるな、じゃあどうだ。そんな人気を一時得ても何にもならねえ、と言い、ガタクリ馬車の異名になっちゃ、親父の名にも関わる。なんなら、円太郎の名を変えさせるぜ、とも言った。園長の父はもうだいぶ前に亡くなったが、やはり円太郎という話家だったのである。近来にない手厳しい小言だったので、さすがのんきな円太郎も大しょげにしょげ、そこでこうして、の天の下の一人稽古とはなったわけだ。ごく大昔に断剣の論というのがあって、これは今申す哲学というようなもので、この派の論士の論には目に見えないものはないに違いない。舌を出した。け、俺の忍者はねえや。おや?ふと円太郎は首を差し伸ばした。すぐ向こうの馬車の車輪の間に赤いものがちらちら動くのが見えたのだ。女の子だな、と見ていると、果たせるかな、愛くるしい声が聞こえた。
あんたここの子?違う。お父様と一緒に来たの。そう。なんてな?信子っていうの。
円太郎は立ち上がって覗きに行った。春はまだ早くて晴れてはいたが往来は寒かった。けれどここは馬車が立て込んで風を防いでいるせいか、日だまりといった感じがする。その白い日差しの中に二人の女の子が向かい合って話していた。ちらっと円太郎を見たが、それで黙るという年頃ではない。どっちもまだ五つか六つだろう。一人の方は円太郎を見上げてにっこりと笑いさえした。
あんた、どこから来たの?
聞き返したのは、落ち子に皮膚姿の少女だ。ぽっくりを吐いている。
町から。
答えたのは、これはおかっぱだが、ただその髪は肩までふっさり垂れている。着物はみすぼらしく、もんぺをつけた小さな素足には、草履を履いただけだった。ただ、さすがにその鼻緒は赤い。
どこの町から?あっちこっちの町から。
相手の女の子は笑った。身なりからしても上流の子で、今父と一緒に来たと言っていたようだから、客に連れられてきたらしい。そういえば、よほど親しい集まりと見えて、家族同伴でやってきた幾組かもちらほら見えたようだ。
あんた、バカね。あたい、馬車に乗って町から来たのよ。へえ、馬車で?おうち、どこ?馬車なの。どの馬車?外に待ってるの。それがあたいのおうちなの。え?馬車がおうち?いいわね。
信子と名乗ったお嬢様の方は初めて羨望に耐えない顔をした。その子も品のいい顔立ちをしていたが、相手のおかっぱの女の子は貧しげな身なりにもかかわらず、 もっと美しかった。これほど美しくて可愛らしい少女はあまりないのではないかとさえ思われる。口の利き方もおっとりして、あどけないというより神秘的なほどだ。もっとも話していることの内容も神秘的だ。馬車を家にしていることは。ただし、円太郎はその子を知っていた。今日彼と園長はその子の馬車に乗ってこの三島邸へやってきたのである。さっきその女の子が彼を見てにっこりしたのはそのせいかもしれない。二。その頃、三遊亭園長の家は本所南双葉町にあった。で、今日この小石川まで来るには、無論車で来るつもりでいたのだが、出かけた途端、ふとその馬車に行き合ったのだ。ああ、あれは噂に聞いた親子馬車だ、と円太郎が叫んだ。師匠、一つあれに乗って行きやしょうよ。どうやら空いているらしい。しかし、話し家が馬車でごひいきのお宅へ乗りつけるわけにも行くめえ。何？ずっと遠くで降りりゃいいんです。あ、行ってしまう。しよう、どうします？それじゃあ、乗って行くことにするか。どうも、馬車が好きな野郎だな。あいすみません。おい、待ってくれ、親子馬車。園長がその気になったのは、彼もその馬車のことは耳にしていて、好奇心が動いたためらしい。東京の街には、もうかれこれ10年くらい前から乗り合い馬車が走っている。つまり、この頃円太郎馬車と呼ばれているやつだ。おえら型のお雇い馬車もある。この6月頃には、新橋日本橋間に鉄道馬車が走ることになっている。しかし、昔の辻町のカゴにあたる雪吊りの客を拾う辻馬車というのは珍しい。全くないわけではなく、それを営業にしている店も1軒か2軒あるにはあるが、無論複数の馬車を揃え、それも汚いホロをかけただけの代物だ。それが、その親子馬車は、ちゃんとした自家用並みの二頭立ての箱馬車で、しかも個人営業らしい。その上、親子馬車と呼ばれているように、御車は50近い男だが、御車台のそばにもう一つ小さな台を作って、可愛らしい女の子を、ちょこなんと乗せて走っているというので、人々の話題になった。その日、園長たちは初めてそれに乗ったわけだ。今、ちゃんとした箱馬車と言ったが、無論、おれきれきのそれのようにピカピカの荘重なものとは、類を意味する。塗りは剥げてほとんど灰色になり、四つの車輪のどれかが、キークルキークルと耳障りな摩擦音を立て、その上、馬が二頭とも、これも灰色の恐ろしい老婆で、乗り心地は正直なところ、人力車以下であった。それに好奇心の対象には、御車もあったのだが、とにかく、御車台と馬車の中では話もできない。目当ての三島邸から離れてそれは乗り捨てるつもりであったが、来てみるとやってきたお雇い馬車や人力車が往来のずっと遠くまで待っていて、ことさら目立つようでもなかったし、それに、待たせていただけますかと聞いた御車の顔に、何とも言えない誠実さが見えて、あ、そうしてくれたらありがたい、と思わず知らず園長は答えてしまった。で、 その馬車はだいぶ離れた空き地に待っていたはずなのだが、御車の男についていた女の子が今この門の中にいる。待っているのに退屈して一人でのこのこやってきたものに違いない。円太郎は改めてその女の子に物を聞こうとして、その愛くるしさにしばし見とれた。すると、いやあ、やっぱりここにおったか、と後ろで声がした。振り返ると御車であった。さっき見たときは、女の子と揃いの大小のまんじゅう傘をかぶり、色あせたカッパのようなものを着ていたが、今見ると羊羹色の紋付きによれよれの灰色の袴。足にはわらじを履き、傘を取った頭にはちょんまげを乗せていた。おお、これはお客様もここに。毎度ありがとうござりまする。